Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人グロー法人本部企画事業部でボーダレスアートミュージアムノマの運営をはじめ、様々な芸術文化事業を担当されている鈴村理恵さんと山田壮さんのお二人をゲストにお迎えします。ボーダレスアートミュージアムノマはこれまで日本でアルブット作品の調査展示に取り組んできました。そして2015年からはタイでアールブルト作品の調査を始めてるんですね。その一つの成果として2017年3月、つい最近ですけども、日本とタイの両国のアールブルト展覧会とシンポジウム、アールブルトインタイランド&ジャパンをバンコクのチュラロンコン大学ミュージアムで開催したということです。今日も先週に引き続きこのプロジェクトを担当されている鈴村さんと山田さん、お招きしていますが、アールブルトが、つなぐアジアとのネットワークというところで、特に、このタイランド、アールブルトインタイランド&ジャパンという展覧会自体がどういったものだったのか、そこから見えてきたタイの文化状況、福祉の状況などをお話しいただきました。それではお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルトなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き、今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部の鈴村理恵さんと山田壮さんです。どうぞ鈴村さん、山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週は今回のテーマのアールブルトインタイランド&ジャパンってこう展覧会に至る前の、作品調査、どうやってこうタイと日本がつながって、しかもアールブルットっていうのをタイの人に説明するのどうやったのみたいな、ね、ことからこうね伺って、あと二人のねプロフィールもお話、伺いましたけども、でここから展覧会っていうことなんですけども、まずこのアールブルットインタイランド&ジャパンのちょっと簡単な展覧会の紹介をまずしていただこうかなと思うんですけども、どういう方がこう出展されてっていうふうなこと、これ山田さんじゃあ伺っていいですかね。
はい、ですね、アールブルットインタイランド&ジャパンは、はい、その名の通りですね、はい、タイと日本からそれぞれアールブルットの作者を、うん、展示していまして、うん、日本からは6名の作者さん、はい、割とこれまで、はい、日本の中でも展覧会に出てきた作者さん、うん、小畑正夫さん、澤田真一さん、はい、鈴木まりえさん、戸谷清さん、元岡秀則さんと山崎健一さん、
はい、アルブルトの、ね、作家さんで非常に有名な方々、鈴木まりえさんはこの番組にも、ね、ご出演いただいてますんで、ね、皆さんご存知かと思いますけども、なるほど、
の6名の作者さんを出展いたしまして、はい、でタイ側からはですね、うん、2名の方、はい、パシン・シンサネーさんという人と、はい、あとピッチャー・ラーサップ・チャーラーンさん、はい、この二人の方のです
ね、なかなかね、そこ普段ね、タイの方の名前読み上げることがないからちょっと噛みそうになりますけどね。
はい、はいの、作品を展示しました。でこのパシンさんとピッチャーさん、はい、ピッチャーさん僕らはマノイさんってニックネームがあるので、
マノイさん、
マノイさん、はい、マノイさんってよく言ってたんですけど、はい、は前週にお話ししたジュンポンさん、
はい、
いずれもそのジュンポンさんのアートセラピーの対象の方だったんですね。
なるほど、なるほど、はい、ちなみにね、そのジュンポンさんがもともとね結構そのアルブルト的な作品っていうのを紹介してくださった、まあ、非常にキーパーソンだと思うんですけども、はい、そのジュンポンさんがされてるアートセラピーっていうのはどういったものっていうか、はい、
そうですね、
なかなかねアートセラピーって日本で言っても結構こう十人十色というか、ね、やられることので、まあ芸術療法って言われたりとかっていう意味では医療的な、
はい、
とか治療であったりとかっていうようなことがあると思うんですけども、はい、なんかそのジュンポンさんのやってらっしゃるアートセラピーっていうのでなんとなく ちょっとポイントを教えていただいてもいいですか。
そうですね、アートセラピーをしてる方って、まあ、今回調査に行ったので何人かお会いしたんですけれども、はい、純坊さんってやっぱちょっと特殊な人だなという感じで、
その中でも、
はい、いて、あのその他の方たちっていうのはみんな、はい、病院とかに所属していたりするんですけど、純坊さんはあのある意味一匹狼というかフリーランスで、はい、
だからね、今日本でもね、普通に病院では作業療法士さんとかね、そういうふうに大体こう所属してるパターンが多いけども、はいはい、もうあのフリーでやってるというか、
フリーのアートセラピストさんで、
はあ、はあ、かっこいい、なんかこう教えては次の街へ行くみたいな、さすらいのみたいな意味勝手に言ってますけど、
あのまあ、うん、拠点はあるんですけど、は
い
は
い、アトリエみたいな場所持ってらっしゃるんですね、
はいはいはい、持ってらっしゃってですね、はい、まあ、そこであの通ってくる人もいれば、あでも自分で出向いて、はい、自宅に行って、あの、まあ、障害のある方とか、あとパーキング、はい、パーキンソン病の方とか老人の方にも対してもアートを使って、はい、セラピーしていくっていうところなんですけど、はい、純坊さんがちょっと違うのは、はい、あのかなり放任型なんですね。ほうほうほうほう、こうしてこうしてっていう指示を出したりとか、はい、これを書いてみましょうっていうのも当然やるんですけども、うん、どちらかというと自由に書かせて、はい、その時間を提供するみたいな、アプローチで、はい、おそらくそういうところが非常に我々と近しい部分だったかなと。
確かに今なんとなくそうですよね、はい、日本のアルブルットっていうふうに、まあ、はい、とかその障害のある方とのアートっていう関係でいうと、やっぱりそのまあね、施設の中でどういう方がそれをサポートするか、そのね、こう指導者になるのかコーディネーターになるのかとかっていう風なところの、はいはい、でも随分制作環境変わってくると思うんですけど、その独特のなんていうか放任の仕方みたいな、
そうですね、
ところがやっぱりぐいぐい自分の画風に引っ張っていかないみたいなこととか、はい、っていうところがあるんですね。
先生と呼ばせないっていうふうに言ってらっしゃったのが今言ってること
です。非常に印象的なそれを言葉でしたよね。じゃあその純坊さんがご紹介していただいたね、2名の作家さんなんですけど、作風っていうのはなかなかこうラジオでねお伝えするの難しいんですけども、ざっくりどんなお二人のその作家さん、例えばまあ分かりやすく平面なのかとか、はい、みたいなことってちょっと簡単に説明できます？
ですね、はい、まずパシンシンサネさんは平面を書いて、はい、いまして、はい、あの大きなカンバスにですね、うん、あのアクリル絵の具をもう贅沢に使って、あの思いのままに人物であったりとか、はいはい、あと特徴的なのがあの家の絵をよく描いてるんですよね。
なるほど。
で、絵をその、はい、カンバスに描く前に小さいあの下書きを描いて、でそれは蛍光ペンみたいなもので描いてるんですけど、うんうんうん、これもまたちょっと面白いんですけど、はい、それをそのいくつかあって今日はこの下書きの中から描こうっていう形で、その下書きの絵をそのままカンバスに今度は大きいサイズにして、はい、アクリル素材を変えて、描いていくんですけど、うんうんうん、家をいっぱい描いていて、
はい、で家とかなんか今ちょっと写真ある飛行機とかね、あなんかいろいろ、
そうですね、
そうですね、確か家が多いですね、圧倒的に、ね、家となんか森っていうんかな、うん、
家が、はい、あのこの純本さんにどうしてこの人家ばっかり書くんでしょうっていうふうに聞くと、はい、まあ、彼の中で家とか家族っていうのがすごく大事なテーマで、まあ、なかなか障害があってあの言葉がうまく話せない部分はあるんですけれども、はい、まあ、そういった中でもこの自分のいる場所みたいなところにすごくアプローチするっていうことが多い。
なるほど。
画風で、はい。
そうですか。もう一方ですよね。はい、ラサプチャーランさん、ね。
ラサプチャーランさん、
はい、はどういう作風ですか？
マノイさん。
はい。マノイさんですね。
マノイさん。ピッチャーラプス。
はい。マノイさん、はい、
はですね。病院の絵をよく描いてるんですけれども、あの A4 用紙に、はい、ですね、病院の絵であったりとか、はい、あとはあのテレビ画面の中の、あの世界であったりとか、はい、おそらくドラマだと思うんですけれども、そういったまあ人物と背景を描いていて、はい、それがあのかなり漫画っぽい描き方というか、
ですよね、はい、かなりしかも色合いも本当カラフルで、
色合いもすごくカラフルで、うん、まあ、色鉛筆であったりクレヨンであったりとか、はい、そういったものを使って描くんですけれども、うん、あの非常に特徴的なあの身体的な、描かれ方をしていて、はい、あの首がすごく長いんですよね、うん、まず、うん、女性の
細くて長いですね、これ首が
細くて長いんですよ、うん、はい、人物の首がすごく長いのと、うん、あとあの腕とか足とかも非常に細長く描かれていて、はい、あまり曲線がないんですよね、はい、カクカクしていて、うん、あのだからすごく長い手がカクッと してあるような感じなんですけれども、うんうんうん、あのそういうものがもう大量に家の中に、
すごい量ありそうですね、はい、この方の作品は。はい、確かに、
うん、しかもそれが連続しているように見えるんですね、うんうんうんうん、ちょっとだけ動きが変わって、次の絵があって、うん、またその絵がちょっと変わって次の絵があるっていうので、はいはい、 あの間野井さん自身もあまり言葉をお話にならないので、はい、一体どういうものなのかっていうのがあの最後までは分からないんですけれども、何か物語を感じさせるような。
なるほど、
はい、
ね、これまた展示の仕方にも工夫があったと思うんですけどもね、一枚一枚の絵というよりはかなりこうランダムに絵自体をつなぎ合わせて展示を、ね、
あ
のされて、あのこの辺りの、ね、写真などはノマのホームページにも今、はい、あのこの、ね、展覧会自体の報告書が上がってますのでね、この番組のブログにもこれちょっとご紹介したいなと後ほど思いますので、皆さん見ていただけたらと思いますけどもね。
これ展示の方法じゃなくて、はい、実は間野井さんの作品の制作がそこまで含まってるんです。
あ、なるほど、こういうつないでいく。
そうなんです。
あ、パッチワークに完全に、これパッチワーク自体は展示でやってらっしゃるかと思ったら、これ自体は間野井さんがやってらっしゃる
んです、ね、そうなんです。
へえ、それはさらに面白いですね。
そうなんです、なかなか奥深い要素を持った
一枚一枚の形はこれ A4 ぐらいなのかな。
A4 ぐらいのものが多いです
よね。なんだけどこう縦も横も使っていて、はいはい、時折変形っぽい形もあるのかな、これ。
そうですね。
あんまりほとんどでも A4 の形をこう縦横とつなぎ合わせてるんですね、は
い、そうなんです
よ。たまに空間もありますよね。
空間もあります。
なるほどな、
はい、
面白いですね。これぜひね皆さん見ていただきたいなというふうに思うんですけども、実際この展覧会を、まあ、じゃあされた後のこの現地の反応みたいな、鈴村さんね、あのタイに、特派員のようにこう滞在されたと思うんですけど、どうでしたこの展覧会の反応は。
はい、もう率直に言うと皆さんやっぱタイの方が、はい、驚いていたっていうのがやっぱり一番思ったことですね。
なるほど。
まあ、特にですね、まあ、偶然にですね、チュラ大にこう、はい、チラシを配布していた時にですね、はいはい、出会った美術教育を専攻している大学院生の女の子とか。
そうですね、これ何より大学ですもんね、会場がね。
そうなんです。
大学でやったんですよね。もう一回大学の名前を言うと、チュラロンコン大学。
チュラロンコン大学。
のミュージアムでやったから。
そうなんです。
学生さん来ますよね、
学生さんも来たりして、非常に熱心に見ていただいたり。うん、まあ、教育の他にもアーティスト、はい、まあ、あの美術学科もありますから来ていただいたり。はい、あとその他ですね、そのチュラ大の、はい、チュラロンコン大学のですね、
チュラ大、
はい、すみません、はい、まあ、教育ツアーの一環の中で、うん、バンコク市内の高校生が、うん、ミュージアムに来るというような、うん、プログラムを、そうなんです、行っていまして、そこで非常に熱心に、はい、あのチュラロンコン大学のスタッフの方も、うん、アールブルットについて、はい、説明いただいていて、
はい、
もう本当にもう、ま、もうみんな熱心に見入っていたっていう。
なるほど。それはやっぱり日本の作品もそうだし、はい、改めてその自分のね、その国、自国のタイのお二人の作家さんの作品とかも、はい、なんかこう、比較されるような感想とかっていうのは、まあ、例えばその、現地のお客さんもそうだし、はいはい、まあ、シンポジウムとかもね、はい、されてたと思うんですけども、シンポジウムのゲストの方とか、
はい、
確か、全権大使の方が、
そうですね、
はい、特命全権大使、
ね、はい、佐渡島四郎特命全権大使にお越しいただきまして、はいはい、
実際ね、展覧会回られたりとかしたと思うんですけど、はい、なんかそういうふうなことで感想とかっていただいてますか。
は
い、
そうですね、まあ、佐渡島全権大使は非常に美術造形に、うん、まあ、造形に深くてですね、はい、もうその美術、そうです、今まで見たことのないようなものであるっていうことですとか、こういったものを、まあ、各国に、はい、まあ、広めたいということでお話をいただいてます。
なるほど、なるほど、はい、そうですよね。なかなかだからそういう意味では、まあ、ね、その日本のアルブルットっていうものも、まあ、なかなかそのお目にかからないものであるのと、同時にそのタイのこのお二方の作品とのなんていうかこう共通するような空気感というか、
はいはい、
みたいなものが見えてね、はい、来るような機会になってるんだったら、やっぱりそのまたこう普通の美術館でやる展覧会とは全然違った表現っていうのがこの世の中に存在するんだみたいなことがタイでも。
そうですね、うん、やっぱり障害が、まあ、あるなしに関わらず、うん、まあ、前回出したのは障害のある人たちばかりの作品でしたけれども、はいはい、彼らにこういった表現ができるっていうことを初めて見たというような形でしたね。
はいはい、ちなみにそのね、以前山田さんね、安藤さんと、はい、ね、グローに滋賀県庁の職員の方でグローに出向された安藤さんとお二人にこの番組に出ていただいた時も、まあ、そもそものね、そのタイの文化状況であるとか、あるいは福祉に関する環境とかって日本と随分違うと思うんですよね、
はい、
で、まあ、まあ、まして欧州アールブルットっていう概念を作った場所ともまだ全然違うと思うんですけども、はい、なんか今回改めてまたあれから1年経ってね、この展覧会とか企画されてね、現地に行く中で、
はい、
なんか山田さんがこう気づいたタイの状況みたいなことってもしあれば教えていただきたいと思うんですけど。
そうですね、展覧会を実施したのが、はい、チュラロンコン大学、バンコクのかなり街中なんです。ほとんど中心部に、まあ、
もう本当中心部なんだ。
近くてですね、かなり都会 階なんですけど、はい、でそこに移動するときとかに、はい、まあ、日本ではなかなか見ないなと思ったんですが、はい、まあ、腕がなかったりする人が、うん、路上にいて、はい、まあ、お金を、うん、もらうように、
なるほど、
はい、まあ、言い方ですけど見せ物のような形でお金を稼いでいる人とか、はい、あと目の見えない人がですね、はい、地下鉄の駅のすぐ近くに、うん、座ってカラオケをしてるんですね。でそれがまあ彼らのお金を稼ぐ手段になっていたんですけれども、
はい、
まあ、そんな街で、それでいろんなタイの人も思うところはあるんでしょうけれども、はい、まあ、そういう光景が日常的にある街っていうのは、うんうんうん、やっぱり日本の福祉観とはかなり違うものがあるんだろうなというふうに、
なんかちょっと突っ込んだことをお聞きすると思うんですけど、はい、まあ、日本でもそういう風景ってあったと思うんですよね。
はいはい、
まあ、戦後のね、はい、時とか、それこそ伊藤和夫さんとかがその、はい、時代というふうなことって、いろいろこの見せ物的に障害者の方が扱われるっていうふうな現実もあったと思うんですけども、はいはい、まあ、そこは制度であったりとか、人の意識であったりとかっていうふうなもの、まあ、近代化の流れで、まあ、変わってきたところ、まあ、いい意味も悪い意味でもいろんなところはあったと思うんですけども、あるんですけど、その今のタイのその状況っていうのは山田さんから見て、なんかこうかつての日本のそういう状況っぽいものなのか、それともそもそもその時間が経ったら、つまり要は発展途上がね、新興国になったら解決するっていう風な感じとはまた全然質の違う状況として見えてるのかっていうところで、どんな感じですかね。
そうですね、難しいところだなと思うんですけれども、はい、まあ、やっぱりそもそも、タイって今すごく発展していて、はいは
い、そうですよね、ものすごいね、本当に人も集まってますしね。
その目の見えない人がカラオケしてる横ではもう超高層ビルみたいなのが建っている状況で、まあ、確かにそういう状況っていうのは、かつての日本の光景にもすごく近しいものがあるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、もしかすると、うん、それだけではなく、うん、案外その私がすごく印象的だったのは、はい、その腕のない方が、うん、私と目が合った時に、はい、ものすごいニコって笑った時の笑顔が、うん、決してその、はい、私にお金を求めてるような笑顔には見えなかったんですよね。
なるほど。
でそれの人たちに対してかわいそうっていう言葉一言で片付けてしまうには、うん、もう少しやっぱりこっちも考えなくちゃいけないんじゃないかと思っていて、はい、この問題を是正しようっていうことじゃなくて、はい、こういう生き方、まあ、それが良し悪しっていうのはなかなか難しいんですけど、そこも含めて考えないと、はい、なかなかこう今のタイの福祉っていうものは理解できないんじゃないかなというふうに。
なるほどなるほど。非常にそれは突っ込んだところですよね、うん、はい、なんか今の山田さんの話を聞いてて、鈴村さんどうですか。
そうですね、はい、うん、実際それが、まあ、発展とともに、はい、まあ、その人たちが就労できるような施設ですとか、うん、取り組みっていうのがなされていくであろうというふうに思っていたんですけれども、はい、まあ、今の山田さんの話も、はい、なかなか、うんうん、また考えるきっかけになりました。
ある意味アルブルットの話と本当非常にこうつながってくることだと思うんですよ、うん、今の話っていうのは、まあ、なんていうか、つまりその全てを、この人たちを助けるための、まあ、仕組みを作っていくっていうことっていうのは、まあ、最初から何ていうかな、相手を、まあ、マイノリティであったりとか困ってる人っていうような見方ができるけども、その方自体の尊厳というか生き方みたいなものをどういうふうにアプローチするかってなった時に、それをこう福祉というよりは文化の側から見るっていうふうなことがもし成り立つんだったら、それはまた広い意味でのなんか、なんていうかな、狭い意味の支援を超えるというか、うん、っていう話になってくるのか、そのあたりを山田さんの発言からは結構
そうです、ね、
うんうん、伺ったというか、うん、ひょっとしたらそこを単純にきれいにして、うん、そういうふうなこともしないようにして、うん、そのカラオケもできないように、ね、して、むしろそのお金がないからカラオケやってるとかいうふうなことで、そうやって施設作ってとかっていうふうなことだけじゃない方法で、このなんかカラオケ、まあ言うならばいいんじゃないかっていうふうなことも含めて考えると、どうなのかってことあります
ね。そうですね。そういう発想の、発想とか見方を変えるっていうところを示すっていうのが、はい、今回展覧会をしたっていうことだったと思っていて、それを押し付けるっていう形でやるではないのが大事なんだなと、
はいはい、
それこそジュンポンさんのやり方のように、はいはい、何かを押し付けるんじゃなくて、違う見方で見るっていうことを提示するっていうことが、はい、まあ、今回の授業を通して大事だなと思っています。
はいはい、まあね、そろそろ時間が来たんですけども、鈴村さんにじゃあ最後、
はいはい、
ね、これから現地レポーター一緒にいろいろ回っていただく上でですね、はい、まあ、アルブルットっていうものが今の話だったら、まあ、国を越えて、はい、やるときに、でもその国を越えつつも何が
実際大事なのかというか、何がその人のが生きる上でその人そのものみたいなところに触れる、うんうん、ところがやっぱアルブルットってなんかそこにすごく関わるような表現だと思うんですけども、なんか今後そのアジアでね、はい、タイ以外の国とかともネットワークしていく上で、はい、なんかこうアルブルットがこう国を越えてつないでいけるようなことを、はい、まあ鈴村さんなりにこんなことをやっていけたらさらにいいかなっていうふうなことを今回展覧会を経た上で今感じていることがあったらちょっとお伝えいただけたらと思います。
そうですね、はい、今までに作ったこうネットワークを、うん、まあ、引き続き継続しながら、はい、まあ、新たな、海外展開も含めまして、うん、つながっていって、はい、まあ、共に、うん、そのことについて考えていけたらなと思っています、
うん、はい、まずちょっとその今回のラジオもそうですけども、割とこういうこと話していける場自体も、まあ、ちょっとずつは増えてきてると思いますんで、やっぱりそのアルブルットについて語るっていうことからその国についてとか違いについて語るっていうところをに突っ込んでいける機会ってすごく素晴らしいなっていうふうにお二人の話聞いてて思いました。ということで、2週にわたってアジアをつなぐアルブルット大変、アルブルットインタイランド&ジャパンの取り組みからということで、鈴村理恵さんと山田壮さんにお話を伺いました。また鈴村さんは引き続きですけども、山田さんもまたスタジオでちょいちょいこういうレポート挟んでいただけたらと思いますんでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。鈴村理恵さんと山田壮さん、2週にわたってご出演いただきました。いかがだったでしょうか。今回はですね、そのタイの、まずもってタイの福祉の状況や文化の状況がどういったものの中でアルブルットがされているかというところを、ね、とりわけ山田さんにお話しいただきました。また今後、アルブルットがアジアをどのように繋いでいくのか、ぜひ楽しみに、今後の展開見ていただけたらと思います。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。ノバの、サイトではブログもありまして、こちらの方でも番組のこと書いてますので、ぜひご覧ください。来週はゲストに写真家の辻村浩二さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。